はい、それではですね、この音声ファイルはですね、中学2年生以上、中学2年生、中学3年生、あるいは高校生、あるいは大人ですね、そういった方々、中学1年生ではないんだけれども、英語の基礎の、英文法の基礎のところをもう一度やり直したい、という方のための、音声ファイルです。で、そうは言っても、皆さんレベルがそれぞれあると思いますので、今から私がここで言うことは、あくまでも参考の一つとして、捉えていただけたらと思います。まずは、英文法というものを理解する上で、中学1年生であれば、B 動詞と一般動詞の区別であったり、名詞やら、代名詞やらっていう、そういった区別をする必要があります。で、もちろん、それを理解してないっていう方がいましたら、もう一個別の中学1年生用に、ここをやるといいよと、まとめたファイルがありますので、そちらを聞いてみてください。で、それを聞いた上でですね、もうちょっと、初めから全部やりたいという方は、今から私が言うことを、一緒に確認していけたらいいのかなと思います。それで、本の第1章、ページ番号でいう1ページ目です。開けてみてください。第1章は英文の基礎ということで、中学2年生以降はもうこれは知ってていいだろうということが、大体第1章の中にすべて書かれています。第1章の第1節、黄色マーカーお持ちの方は、印をつけていくといいと思います。シャープペンシルでも構いません。第1節、品詞っていうところ、これ読みましょう。品詞大事ですね。1、品詞の種類。それから2、それぞれの品詞の特徴ということで、カッコ1、品詞の1、動詞ってのがあります。これ読んで、次のカッコ2、品詞の2、名詞。これも読みましょう。全部読みましょう。カッコ3、代名詞。カッコ4、形容詞。大事ですね。で、カッコ5、副詞。これ、よく理解できてない方もいると思いますけど、まずここのカッコ5を読みましょうと。それで、カッコ5を読むと、修飾するっていう言葉が出てきて、修飾するって何だろうと、わからないっていう人が多分いると思いますが、修飾するに関しては8ページを参照っていうふうに書いてあるんで、それも合わせて読むといいですね。で、3ページの括弧6、前置詞。これも英語を扱う上では頻繁に出てくる言葉なので、これも理解しましょうと。で、これを理解する上でも別の言葉が必要で、くっていう言葉と形容詞く、副詞くっていう言葉が、理解しなきゃいけないんで、そこは15ページ、16ページ見ましょうと。それから括弧7、括弧8。接続詞、関東詞。関東詞は特にそんなに重要ではないんですけど、そういう品詞がありますよっていうことです。で、7番の接続詞に関しては、これも該当するもっと詳しいページがあるんで、そういうのがあるんだっていうことを、ここはまず頭に入れておく程度で結構です。それで、その下3、同じ言葉が異なる品詞となるケースっていうところも読むといいですね。それから次のページ、もう中学2年生以降になったらこれは理解した方がいいですね。第2節、文の要素と文型。1、文の要素の種類。聞いたことある人も、いると思いますけど、カッコ1からカッコ5。V、S、O、C、M。これ読むといいですね。それから2番。それぞれの文の要素の特徴ということで、カッコ1は V、述語動詞。読みましょう。で、カッコ2、S。これも読みましょう。で、ページめくって6ページ。カッコ3、O、目的語。読みましょう。このカッコ3のこの O、目的語は、大事ですね。これがわからないと英語がほぼほぼわからないということになります。そして次のページの7ページ、カッコ4、C、保護。これも大事ですが、ここのページは割と簡単に書いてありますので、読むといいですね。それから次のページの8ページ目、カッコ5、M、修飾部分。ここも大事。特に就職するっていう言葉がどういうことなのか、 就職するとはどのようなことなのかっていうことが詳しく書いてあるので、読んで理解してみましょう。それで、次の9ページの真ん中より下のところ、3、5つの文型、ここも読むといいですね。で、次のページ、10ページ目から第1文型 SV、括弧2の第2文型は SVC、次の11ページの括弧3 SVO、第4、括弧4が SVO1、O2、まあ、SVOO とよく言われますけれどもね。これも大事です。で、SVOO の第4文型に関しては、ちょっとややこしいんですよ。12ページの、ですね、まあ、詳しく書いてあるんで、読んで、まあ、難しいなと思いながらも、でもまあ、そういうことがあるんだなっていう程度を頭に入れておくといいんじゃないかと思います。それから第5文型に関しては、中学2年生では必要ないかもしれませんが、まあ、これも知っとくといいですね、第5文型。全体の英語の世界で第5文型が使われる頻度はそんなに高くはありませんが、まあ、知っとくといいですね。で、ここまでで文型が終わりです。その次のページ、14ページ。このページがですね、実はこの文法の本の中で一番大事なページで、大事なんですね。一番ナンバーワンです。第3節、品詞と文の要素、文の要素っていうことで、あの2番ですね、品詞と文の要素の相関図っていう、この相関図、品詞っていうのと文の要素っていうのが別のものですよ。特に1番を見ると、それぞれ動詞と述語動詞っていう似た言葉が書いて あるわけですけども、これ別のものなんですね。品詞という並びの中に動詞があって、で述語動詞っていうのは文の要素の中の並びにあるっていうことです。これちゃんと理解しましょうと。それで次のページの15ページの第4節、語句節文、これもですね、大事なんですね。これは14ページも大事ですけど、15ページはナンバー2です。重要性で言うと2番目に大事だから、この14ページと15ページはもうこの本の中でもう、ここにコーヒーとかこぼしちゃったらもうこの本の価値がもう半減、もう一番大事なんで、ここは何かわからないことがあったらすぐに戻るページと、14ページと15ページです。で、15ページのこの語句節文の区別が分かっていけば、中学、まあ、特に3年生以降で出てくる文法なんかは大体分かります。で、次のページ、16ページめくると、ですね、2、句の種類、まあ、これはそんなに難しくないですが、読んでおきましょう。で、3、3の節の種類、これは、括弧1は割と優しいです。問題はその次、括弧2、従意節、それからその下の括弧3、主節ですね。括弧2と括弧3、これは一見ややこしいし難しいと思われがちですけども、一回分かってしまえば、まあ、これを使って英語っていうのはこう書かれていく、英文っていうのは作られていくんだっていうのが分かりますんで、17ページも特に大事なページです。で、次のページめくって、18ページ、文の形式上の分類。これも、知っておくといいですね。というわけで、ずっとここまで最初からずっと読んでるんですけど、まだまだちょっと続きますね。第5節、文の種類。文の種類には、平序文、疑問文、命令文、簡単文の4つがあります。で、平序文というのは、肯定文と否定文を合わせた言い方です。なので、19ページの1、平序文は大事です。括弧1、それから下の方にある括弧2、否定文、これも大事です。で、次のページ行って、20ページ、2、疑問文、これ大事ですね。で、その次の21ページの括弧1、一般疑問文、これ大事です。一般疑問文の説明の中に、B 動詞と一般動詞を代表というか、2つを使って説明が書かれてますので、まず、やり直しの英文法をやる方なんかも、ここのページは、よく読むといいですね。で、次の22ページ行くと、22ページの括弧2は読まなくていいです。否定疑問文。まあ、上級の方、上級レベル目指す方は読むといいと思いますけども、そんなに重要じゃないです。で、それよりもその下ですね、22ページの括弧3、疑問詞を使った直接疑問文。これは中学1年生からももう大事です。出てきます。なので、22ページの括弧3はよく読むといいですね。それから次のページの24ページの括弧4、 疑問詞を使った間接疑問の表現、これも大事です。それから25ページは飛ばして、26ページも飛ばして、27ページの括弧8、不可疑問、これはですね、簡単に言うと下の方に例があって、 This is a pen, isn't it? で、これがこれはペンですよねっていう、なんとかですねっていう意味の表現のことを不可疑問っていうんですけども、作り方がややこしいんですね。で、例の2番、Bob doesn't speak Spanish, does he? のこの does he っていう部分、これ不可疑問なんですけども、こう作り方が書いてあります。書いてありますけど、実際にこれ英語で使うかというとそんなに使うこともなくて、一言 write、 スペルで言うと R-I-G-H-T write で、これ正しいですかっていう意味なんですけども、これを文の最後につけるだけでも不可疑問の代わりになるんですね。なのでもうそれを知っちゃうと、この27ページは台無しなんですけど、まあ write っていうのは一般的に会話ではよく使われます。でも学校ではこの不可疑問っていうのが問題として出てくるので、これは知っておくと、知っておくといいですね。27ページです。それから次の28ページの括弧9は、これも一般の会話では使われますけども、学校の英語ではあんまりこう教わらないようなことです。その次の3、命令文、これ大事です。括弧1、命令文の基本形大事。その次のページ29ページの一番上、括弧2、これも大事。括弧3も読んどくといいですね。括弧4は飛ばしてください。それから30ページの4、簡単文、これはまあそうですね、今では中学校ではならないかもしれませんけれども、一応知っておくといいですね。はい、で、第1章、あらかた読むといいですよっていうところ、私がここを読まなくてもいいですよって飛ばしたところもありますが、まあほぼほぼ全部読むといいです。それで、その次に読むべきは、第2章ですね。第2章も全部読む必要はない、なくて、まず31ページの第1節、それから第1節の下にある1、名詞とは、2、名詞の基本的な働き、読みましょう。次のページの3、読みます。その次の4、副詞、名詞の副詞的目、名詞の副詞的目的格っていう、ちょっとややこしい名前の部分、これも読むといいですね。で、これは4の括弧1までは特に読むといいですね。で、ページめくって、34は飛ばして、35の括弧5、これは読むといいですね。で、次のページ、36ページの5、加算名詞と不加算名詞、これ印つけましょう。で、括弧1、括弧2、括弧3全部つけます。それから37ページの6、これもつけます。括弧1、名詞の複数形、規則変化、これ印つけましょう。次のページ、38ページの括弧2、これも印つけます。隣の39ページの括弧3、これもつけます。その下7、発音はあんまりいいよって方も一応読むといいですね。SES の発音です。これ括弧1から括弧5まで全部読みましょう。それから次41ページの8、名詞の格、括弧1から括弧2、ページめくって括弧3、括弧4、これ読みましょう。次のページの43ページの9、名詞の種類、これは全部読む必要なくて、括弧1、普通名詞は読みましょう。で、括弧2飛ばして、括弧3の固有名詞は読みましょう。そんなところですね。で、続きまして、47ページの第2節、冠詞、冠詞も触りだけ分かるといいですね。1、不定冠詞と定冠詞は読みましょう。括弧1、括弧2、印つけます。で、その下の2、不定冠詞、案の用法、これもつけます。括弧1、不定冠詞の一般用法、これも印つけてください。で、次のページ行って、49ページの、49ページですね。3、定冠詞、座の用法っていうところはつけましょう。で、その下の、すぐ下の括弧1、定冠詞の一般用法です。これもつけましょう。それで、飛びます。飛んでって、ですね、53ページ。これはすごく難しいんですけども、 まあ大事ですね。53ページの下の方の6、英作文の際、名詞が出てきたら確認すべきポイント、これ読むといいですね。6のカッコ A、それから次のページカッコ B、カッコ C 全部読むと。それから55ページの7、名詞の前につけるべき修飾部分。その今読んだ、その6を読んだ後でこの7を読むといいんですね。で、7のカッコ1、カッコ2、カッコ3。これ読むと、英語の文を作るときに、どういうときにあをつけば、つければいいんですか、あとざはどこでつければいいんですかとか、そういったことがわかります。あとざの二択だけではなくて、あもつかない、ざもつかない、サムっていう別の言葉がつくとかですね。そういったものもありますので、ここを読めばそれが全部解決できます。それから57ページの第3節代名詞、読みましょう。57ページは全部読むと。次のページ、58ページも全部読むと。それから59ページはカッコ2を読むといいですね。それから60ページのカッコ3も読むといいですね。61ページの4、It の特別用法も読みましょう。カッコ1、カッコ2両方とも読みましょう。次のページ、カッコさんはまあ飛ばして、5、63ページの5、指示代名詞読みましょう。指示代名詞はカッコ1とカッコ2が大事です。読みましょう。で、次のページ。次のページはまあ読みたい人はどうぞ読んでください。という感じですね。ちょっと飛ばしますよ。ずっと飛ばします。あ、飛ばしました。それで73ページ。第3章に入ります。で、第3章も読むといいですね。第1節、動詞の概要。73ページは全部読む。次のページの74ページも全部読む。それから75ページ。これは中2以降であればもう読んだ方がいいですね。動詞の基本的な働き。上から下まで全部読みましょう。それから次のページ、76ページ。他動詞と自動詞。これも読むといいですね。これがわからないと英語がやっぱり深いところまではわからないですね。読みましょう。それから次のページの78は飛ばして、79ページ。これはかなり重要なページです。7ページ、79ページの7。他の品詞の働きを持つ動詞の形ということで、表があって、その下のカッコ1、カッコ2、カッコ3、3つですね。全部印つけましょう。それから次のページ、80ページの8。動詞の形と働きの関係ということで、カッコ1からもう全部ですね、カッコ2、カッコ3、カッコ4、カッコ5、カッコ6。まあ、一遍で全部覚えるっていうことは難しいと思いますけれども、これはそういう働きがあるんだなということを、読むといいですね。それから、83ページは中学1年生の音声ファイルでも言いましたけども、これはすごく大事なページで、B 動詞と一般動詞の区別です。これ、読んでください。それから84ページから87ページは B 動詞の大事な話なので、これも読みましょう。84から87ですね。で、88ページ、これも大事なので読みましょう。で、次のページの7、90ページの7、A が B にあるの表現、これも読みます。で、92ページは飛ばして、93ページ、第3節一般動詞、これも93ページからずっと読んでって、94、95、96読みましょう。ずっと読む。97も読みましょう。98まで読みましょうと。それで、あとは99ページも読みましょうか。何々させるの意を持つ動詞。それから99は読むので、101まで読むんですけど、101のカッコ2、カッコ3読まなくても大丈夫です。次のページ、102ページのカッコ4、大動詞、これは読むといいですね。その下の2、近く動詞も読みましょう。その次のカッコ1、近く動詞1は読みましょう。カッコ2は読まなくていいです。次のページの3、詞液動詞、これは読みましょう。カッコ1、let と make、これ読みましょう。カッコ2は、まあ、上級者の方は読むといいですね。 次106ページは飛ばします。それから第4章、長くなりましたね。ちょっと一旦区切りましょうか。一旦ここで区切りますね。続きは別のファイルで聞いてください。